前回は、アキラとプリスキラ夫妻にこの焦点を置いて、見ていきましたけれども、今回そして次回はですね、この18章のところをさらにこの深くですね掘り下げて見ていきたいというふうに思っています。パウロが、ギリシャのアテネの次にこの向かった町、それがコリントの町でした。あ、これですね、この地図なかなかいいのが見つからなくてですね、でしかもこれ英語と日本語両方入ってるなんていうのはまずなくてですね、でもなのでこれ自分で書いてみました。ちょっと画面だと見づらいかもしれないんですけれども、とりあえずですね参考にしていただければと思います。コリントの町ですけれども、このギリシャのこの先端にある町ですね、このギリシャのこのアテネから西に60キロほど行った町、でこのアカイア州のこの首都であったわけですね。この陸とこの海のこの交通の要所であったわけですね。この陸でもここを通らないとこのコリントの方には行けなかった。そしてこの海もですね、そこを通ると近道になりますので、そこを通ることになりますので、この貿易で栄えていた、しかもこの商業でも非常に栄えていた町でした。けれどもこの非常にこの道徳的には乱れていったわけですね。この堕落していた、特にこの性的な不信、性的なこの不貧困がこの横行していました。コリント風に振る舞うということがですね、この不貧困を行うということを意味することだったということですね。そしてこのパウロはこの町にやってきて、約1年半腰を据えて伝道しました。この第2回目の宣教旅行がこの全部で、この後このエフェソに行ってこのエルサレムの方に帰っていくわけですけども、全部でこの4年間の旅でしたので、一つの町でパウロがこんなに長い間滞在するというのは例を見ないということでした。 So we focused on Aquila and Priscilla in the last lesson, and today and next time, let's dig deeperin Acts 18. So after leaving Athens, Paul went on to Corinth. And this is a map I drew by myself, because I couldn't find any bilingual English and Japanese map. So I drew my myself. It's kind of hard to see on screen, but please see as a reference. So Corinth was about 50 miles west from Athens.It was the capital city of Roman province of Greece called Achaia. It was located on a narrow neck of land, and it was an important city for transportation on the land and sea. You need to go through this city, in land and sea also. So it was a center of commerce and trade, and it was noted for its wealth. However, it was, the moral was pretty bad there.Corinth had gained a bad reputation as a center of sexuality. And this is a city to which Paul came. And he evangelized there in Corinth for a year and a half. And Paul's entire second missionary journey was about 4 years. So you can see that it was unusual for him to stay in one city for such a long time.じゃあその頃このパウロはどういう状況だったのかということですね、前回も少しだけ見たんですけど、今日しっかりですね掘り下げて見ていきたいと思います。9節から10節によると、神様がこうパウロに言われたということが書いてあります。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私はあなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加えるものはない。恐れるなというふうに神様が言われたということは、パウロは恐れていたわけですよね。パウロも恐れていた。私たち時々このパウロがですね、非常にこの大胆で、恐れがない人だったんじゃないかっていうようなイメージがあるかもしれませんが、パウロもまた人の子だった、人間だった。パウロも私たちと同じように疲れて、不安で恐れていた。そういうことで苦しむということはあった。じゃあこの時パウロは一体何を恐れていたんでしょう。一つはユダヤ人からの強い迫害です。パウロの伝道によってこの 多くの人たちが救われてですね、主を信じて、このバフテスマを受けるとですね、受けるようになってくると、ユダヤ人たちはまあそれが面白くない、妬んで反抗して激しく迫害をしました。パウロはこうした迫害を恐れていたものと思われます。なので10節で、神様はあなたを襲って危害を加えるものはないというふうに約束して言われたんです。パウロが恐れていたもう一つのことというのは将来への不安です。もうやめようかな、愛の福音を分かち合って憎まれて、しかもこの生活にも困るようなんだったらもうやめようかな、そう思ったことでしょう。そんなパウロがそうした恐れ、疲れ、強い不安というものに打ち勝ってこの町で伝道を続けることができたのはなぜだったんでしょう。今日はこの恐れるな、語り続けようという題名でその理由を3つのポイントで学んでみたいというふうに思います。 So how was Paul's situation at that time? Well, we saw that briefly last time, but today that's the giver for that. According to verse 9 and 10, God spoke to Paul, Do not be afraid, but go on speaking and do not be silent, for I am with you and no one will attack you to harm you. So God said, Do not be afraid.This revealed that Paul was very afraid. We may sometimes think of Paul as being so bold and fearless, yet he was exhausted. He was in fear and intense apprehension, just as we do. So what was he afraid of at that time? Well, one thing Paul was afraid of was the Jewish opposition.Proclaiming so much love and experiencing so much envy and hate and opposition and persecutions. That's why God said in verse 10, no one will attack you to harm you. And second, Paul was worried about his future. Well, I want to quit. If I share his story,And if people hate me, and if I have trouble for living, I want to quit. So what was the reason why Paul could overcome such fears, anxieties, tiredness, and continue his mission and ministry in this city? Well, today I'd like us to learn three reasons with the title, Do not be afraid, but go on speaking.はい、パウロはなぜそんなにも長い間このコリントの町で伝道を続けることができたのか、そこにはまず愛の励ましがあったからです。愛の励ましがあったから、前回見た通り、パウロはこのコリントの町でアキラとプリスキラ夫妻に出会います。この夫妻はこのローマ皇帝クラウディウス帝によってこのローマ退去命令が出され、ごめん、そうですね、ローマ退去命令、ユダヤ人退去命令が出されて、このイタリアのローマからこの逃げてきていたわけですね。そしてパウロはこの夫婦と共に、この住み込みで、住ませてもらって、このテント作りの仕事を一緒にしながら伝道していました。働きながら伝道するというのは本来の姿ではありません。神の福音に仕える人というのはその報酬を受ける権利があるし受けていいんです。第一テモテの手紙の5章の17節から18節まで、よく指導している長老たち、特に御言葉と教えのためにロークしている長老たちは2倍の報酬を受けるにふさわしいと、考えるべきです。聖書には脱穀している牛に靴子をはめてはならないと、また働く者が報酬を受けるのは当然であると書かれています。御言葉の働き人にはそういう権利があるんですよと言っているわけですね。第一コリントの9章10節から12節まででもパウロは次のように言っています。耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分け前に預かることを期待して働くのは当然です。私たちがあなた方に霊的なものをまいたのか、あなた方から肉のものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。他の人たちがあなた方に対するこの権利を持っているとすれば、私たちはなおさらそうではありませんか。 神の福音を述べ伝えてその報酬を得るのは行き過ぎたことではないですよ、当然のことですよというふうに言っているわけですね。見たもののものをまいとならば、その物質的なものを刈り取るのは行き過ぎたことではないですよ、これだけのことではないんですよ、そうじゃなくて当たり前のことなんですよというふうに言っているわけですね。 So why was Paul able to stay in Corinth for so long?First, because he had an encouragement of love. As we saw last time, when Paul arrived in Corinth, he met Aquila and Priscilla. And this couple recently moved from Rome and being expelled with all the Jews by Roman Emperor Claudius. And Paul lived with them, working together as tent makers, so that they could work together, doing mission work together.But those who work for the Lord should receive their wages. Those who serve in the church have a right to be supported by the church. 1 Timothy 5:17-18. I'm going to read in the message version this time. 1 Timothy 5:17-18. Give a bonus to leaders.Who do a good job, especially the ones who work hard at preaching and teaching. Scripture tells us, don't muzzle a working ox, and a worker deserves his pay. Those who are constantly teaching the word and preaching have such a right. Paul also says in 1 Corinthians 9 and 10 to 12, the plowman should plow in hope.And the thresher thresh in hope of sharing in the crop. If we have sown spiritual things among you, is it too much if we reap material things from you? If others share this rightful claim on you, do not we even more? So God intended for those who preach his word to be paid. If they have sown spiritual things,they feel guilty and it's too much to ask their wages. Paul says, absolutely not. They deserve their wages. なのに、もう関わらず、パウロはここでその権利を持ちいなかった。どういうことなんでしょうか。先ほどの第一コリントのこの9章の12節の続きにそのことが書いてあります。しかし私たちはこの権利を用いませんでした。かえってキリストの福音を妨げないように全てのことを耐え忍んでいますと言っています。どういうことなんでしょうか。実はこのコリントの教会には、パウロは伝道名目に人々からお金を奪い取っているとか、この騙し取っているというこの陰口をこの言うような人たちがいたんです。本来ならば、この主のための働き人がその報いを受けるのは当然のことですけれども、そうした、この批判ですとか抽象を、この他の人たちの他の信者たちのつまずきになるのは良くないということで、彼はこのコリントの教会からは一切の報酬を受け取らずに自分で働きながら伝道したんです。 Nevertheless, Paul didn't use that right. Why?It's written in 1 Corinthians 9:12b. Nevertheless, we have not made use of this right, but we endure anything rather than put an obstacle in the way of the gospel of Christ. What does he mean? Well, actually, in this Corinthian church, there are some people who gossiped. Paul was using evangelism as an excuse to make money and take money from people, and Paul was deceiving people.And taking money. The worker deserves his wages, but he didn't want to do anything that might put an obstacle in the way of the gospel of Christ. And he didn't receive any wages from this Corinthian church, and he worked for himself and did a mission work. ところがですね、ところがこの使徒18章に戻ってこの5節を見てください。 5節によるとこのシラスとテモテがマケドニア州からこのやってくるとパウロは御言葉を語ることにこの洗礼することができるようになったというふうに書いてあります。どういうことかというとこのシラスとテモテがこのマケドニア州 その諸教会ですね、マケドニア州にあっての諸教会から献金を届けてくれたので、このコリントの人たちからはお金を受け取らなくてもその伝道の働きに専念することができるようになったということです。このいきさつをパウロはこの第二コリントの11章の8節から9節までで次のように言っています。私は他の教会から奪い取ってあなた方に使えるための賃金を得たのです。あなた方のところにいて生活に困った時も私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟が私の欠乏を補ってくれたからです。私は何事につけあなた方の重荷にならないようにしてきましたし、これからもそうするつもりですというふうに言っています。この他の教会から奪い取ってというふうにありますけれども、これはパウロの皮肉ですね。コリントの教会の中に、この教会から奪い取ってっていうふうにパウロを非難する人がいたものですから、パウロはそれを逆手に取って皮肉っています。彼は誰にも負担をかけないようにとテント作りで自分自身で働きながら伝道しようと思ったわけなんですけれども、感謝のことにマケドニア州からやってきたこのテモテとシラスがマケドニア地方の諸教会、つまりこのフィリピ、テサロニケ、あるいはベレア、あの町のこの兄弟姉妹たちからの献金を持ってきてくれたので、生活に必要なお金が満たされて御言葉の宣教の使命に専念できたんです。And then go back to Acts 18 and look at verse 5. Silas and Timothy brought offerings from churches in Macedonia. So even if Paul didn't get any money from the Corinthians, he could still devote himself exclusively to preaching. And he tells us about this in 2 Corinthians 11, 8-9.Robbed other churches by accepting support from them in order to serve you. And when I was with you and was in need, I did not burden anyone, but the brothers who came from Macedonia supplied my need. So I refrained and we refrained from burdening you in any way. Here Paul says, I robbed other churches. Actually, Paul is being sarcastic.You know, in the Corinthian church, there are some people who criticized Paul that he was taking money, and that's why he's making such a sarcastic remark here. He didn't want to burden anyone, so he intended to work while doing his mission work. But Silas and Timothy came from Macedonia bringing an offering from the Macedonian churches, that is the believers in Philippi, Thessalonica, and Berea.So he had enough money for his living so that he was able to devote himself exclusively to preaching. それにしてもこのようなこの非難あるいは抽象の中で主の働きを続けていくということがどんなにか大変だったことだろうというふうに思います。なぜ自分がそんなことを言わなければならないのか、なぜ自分だけがこんな辛い苦しい目に遭わなければならないのかと言い知れないようなこの悔しさで苦しんだことだろうと思われます。そんな彼を立ち上がらさせ励ましてくれたものというのは一体何だったのか、それがそんな自分を招き入れて一緒に住み込みをさせてくれて仕事をしながら彼の宣教の働きを忠実に助けてくれた、支えてくれたアキラとプリスキラの存在と助けでした。前回も読んだ箇所ですけれども、パウロはこのアキラとプリスキラ夫妻についてこのように語っています。ローマ16章の3節からこのところですね。キリストイエスにあって私の協力者であるプリスカとアキラによろしく、命がけで私を守ってくれたこの2人に私だけでなく異邦人のすべての教会が感謝していますというふうに言っています。彼らはこの命の危険を冒してさえもパウロの命を守り助けてくれた。何よりも、もう言葉を語るのやめようかな とさえも思っていた、折れかけていたパウロの心を支えたんです。It must be very difficult、to continue the Lord's work in the midst of so much criticism and hurting words. Why do people talk about me this way? Why only I have to have such hardships?He must have suffered with unexplainable frustration. And what encouraged him and helped him keep going? That was the presence of Aquila and Priscilla, who invited Paul to live in their house and worked together faithfully with him. Oh, that must have been a great help to his ministry.Well, we read this last time, but Paul introduces Aquila and Priscilla this way in Romans 16:3-5. Greet Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus, who risked their necks for my life, to whom not only I give thanks, but all the churches of Gentiles give thanks as well. They even risked their lives for Paul, to kill Paul and help him. More than anything, they sustained Paulfor disappointing heart, almost quitting proclaiming、the word. またこのもう一つですね、このシラスとテモテを通して届けられたマケデニア州の諸教会からの献金、これもまたパウロを支えた存在でした。遠く離れていても献金を送ってパウロの働きに一緒に参加して福音を広めることに協力した。パウロはこのフィリピの教会に宛てて、書いた手紙の中でこのように言っています。フィリピの4章の16節、テサロニケにいた時にもあなた方は私の窮乏を救おうとして何度も物を送ってくれましたというふうに言います。こういったこの献金に彼らの信仰と愛というものが表されていた。マケドニア州のこの諸教会から届けられた献金は本当にパウロのことを励ましてくれた。そのような信仰の実を見ることというのは伝道者にとってどれほど大きな喜びでしょうか。主に仕え、教会に仕え、伝道者に仕える、牧師に仕える、そうした信徒たちの存在というのは本当に尊いものがある。このように宣教の働きにこの喜んで参加していこうっていうこの信徒たちの存在が教会を力強く立ち上げていくんです。 Also the offering that Macedonian churches sent through Silas and Timothy was also a huge support. Even though they were separated, the Macedonian churches participated in Paul's mission work to spread the good news. Paul says this in a letterto the church in Philippi, Philippians 4:16. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. This offering shows their love and faith. The offering from Macedonian churches really comforted and encouraged Paul. And what a joy for evangelists and ministers to see such fruit of faith.The presence of such faithful believers who are serving the Lord, serving the church, and serving the pastor and ministers is indeed precious. The presence of believers like this who are willing to participate in the mission work builds up the church powerfully. パウロがなぜコリントの伝道を続けることができたのか第2番目に行きたいと思います。それはそこに多くの救われる人々がいたからです。シラスとテモテがマケドニア州から この献金を携えてやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念することができた。イエス様が救い主キリストであるということをはっきりと宣言した。すると多くのユダヤ人たちはパウロに反抗してこの暴言を吐いたので、パウロは衣の塵を振り払って、こう言ったわけですね。あなた方の血はあなた方の頭に振りかかれ、私には責任がない、今後私は異邦人の方へ行く。この パウロは衣の塵を振り払っていったっていうところですけども、これは先週の説教の箇所、マタイの10章でこのジェイコブさんが説教してくださった箇所ですね。このにあったこのイエス様がによってこの使わされた弟子たちがこの伝道のために出て行って、この伝道した時にそれがこの受け入れられないような時には、去る時に足の塵を振り落とすようにというふうに言われましたけれども、まあ、それと同じですね。また10章の14節のところです。どういうことでしょうか。これは御言葉を語るようにと神様から責任を委ねられた人がこの御言葉を語る責任を果たしたということを表しているわけですね。つまり語られた御言葉を受け入れるかどうか、今それを聞いた人たちの責任なんですよ。語る者としての責任は解かれるんですよ、ということですね。あなた方の血はあなた方の頭に降りかかれっていう、まあ、これは旧約聖書の実はエゼキエル書の33章4節から5節までの言葉の引用ですね。イスラエルの滅びはイスラエル自身が刈り取ったものであって、神様の責任ではない、預言者の責任ではないという意味です。まあ、このようにして宣教の対象がこのユダヤ人たちからこの異邦人たちへと移っていく、それはまさにこの福音がこの全世界に広げられていくための神様のご計画であったと言えるでしょう。 So why was Paul able to stay in Corinth for so long? Second point, because there are many people to be saved. Many people to be savedSilas and Timothy brought up the offering from Macedonia, and as a result, Paul was able to devote himself exclusively to preaching and testifying to the Jews that Jesus was the Christ. Then what happened was that Jews opposed him and became abusive. So Paul shook out his clothes and said to them, "Your blood be on your own heads. I am innocent.From now on, I'll go to the Gentiles." But this is the same thing as when Jesus sent out disciples to evangelism. We learned last week in Matthew chapter 10. If the people didn't accept it, they were to shake the dust off their feet and go on to the next town, Matthew 10:14. Well, what does it mean? It means,those who have the responsibility of preaching his word fulfilled that responsibility. In other words, whether the person accepts the word or not is the responsibility of the listeners. Your responsibility as a speaker is released. And Paul says, your blood be on your own heads. Your blood be on your own heads.This is cited from the Old Testament, actually, in Ezekiel chapter 33. Israel's fall is what Israel herself reaped. It's not God's responsibility. It's not a prophet's responsibility. So from now on, Paul changes his target from the Jews to the Gentiles.And this is God's plan to bring the good news to the whole world.
聖書はそのようにこの激しいユダヤ人たちの反抗の中にも主を信じる者たちもいたということを記してくれています。それが7節と8節に書いてあります。今から私は異邦人の方に行くと言ったパウロはその街道を出て行ってですね、どこに行ったかというと、なんと隣の家のこのティティオユストという人の家に行ったっていうんですね。まあ、面白いですよね、パウロっていう人は。まあ、そんな大胆なことを言ってコリントの町から出ていくのかと思いきや、なんとこの隣の家に行った。するとこの街道の管理者であった街道長のクリスポは、なんと一家を挙げて、この死を信じるようになったというふうに記されています。またコリントの多くの人たちもパウロの言葉を聞いて信じてバプテスマを受けたんですね。多くの人たちからこの非難中傷にこの悩まされる中にあっても、このようにこの多くの人たちが救われるのを見ることができた、何か慰められ励まされたことでしょうか。 状況がたとえどんなに厳しくても、多くの救霊、魂の救いですね、の実というのはどんなにか喜び、そして希望を与えてくれたことだろうと思います。 Even such a opposition from the Jewish people, the Bible records that there are some people who believe in the Lord. Verses 7-8. So after Paul said, I will go to the Gentiles, where did he go?Well, he left the synagogue, and you would think that Paul would leave and go to a different city, but he didn't. Actually, he just went right next door. Crispus, the ruler of synagogue, believed in the Lord together with his entire household. And many of the Corinthians hearing Paul believed and were baptized. Even in the midst of criticism and opposition, seeing so many of the fruits of salvation must have been a huge encouragement. No matter how difficult the circumstances are, well, these many fruits of salvation gave him joy and hope, I'm sure. And 最後に、何よりもこの大きな励まし、それはそこに神様の御言葉の励まし、御言葉の約束があったからです。9節から10節によると、あるようなこと、主は幻の中でパウロに言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私はあなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民が大勢いるからだ。終わります。神様は言われるんですね。パウロ、恐れに負けちゃダメだ。恐れずに語り続けなさいよ。私がお前と一緒にいるじゃないか。お前一人が苦しんでいるんじゃない。どんなに辛いこの苦難の中にあったとしても苦しんでいるのはお前だけじゃない。私が共にいる。私が共に苦しんでいるんだよ。苦しみの中にあっても自分一人で放り出されているんじゃない。そこに私も共にいる。私が見ているという約束を信じなさいよ。そして言われるんですね、お前を誰もお前を襲って危害を加えるものはないですよ。なぜならお前にはこの町でまだたくさんの働きが待っているからですよ。福音を語って、わずかな人々が救われたからといってそこで満足してしまうのではなくて、救われる方々をこの町で私はまだまだ、この備えている。だからお前は語り続けなければならない。それがお前のミッション、それがお前の目的と使命なんだよ。語り続けなければなりません。 Lastly, the greatest encouragement was encouragement by God's promise. Verses 9-10. The Lord said to Paul one night in a vision, Do not be afraid, but go on speaking and do not be silent, for I am with you. No one will attack you to harm you, for I have many in this city who are already my people.So God says, Hey Paul, don't let your fears grip you. Stop being afraid and don't keep silent, but keep right on preaching because I am with you. You are not alone. I am with you. And no one will harm you. No one will attack you. For I have a lot of work for you to do yet in this city.There are a lot of people here who have not come to me yet, but who will, if you keep on preaching. したいと思います。Let's pray. 様、私たち時に疲れたり、悩んだり、疲れ果てたり、落ち込んでしまうことがあります。苦難の時が1週間続くのか、1ヶ月続くのか、1年続くのか2年続くのかわからない、そんな中で主はあなたは兄弟姉妹たちからの励まし、救われる民を備えてください。またあなたの御言葉の約束によって私たちのことを励ましてくださいます。パウロも激しい苦難の中にあってさえもこの町で1年半も伝道を続けることができた、語り続けることができたのはその励ましをしっかりと聞き入れた、聞き取ったからでした。 主よ、私たちもどうぞそのような励ましに耳を傾けることができますように、そして恐れずに語り続けることができるものになることができますように、どうぞ主よ、私たちのことを励まし助けてください。
God, sometimes we worry. Sometimes we get exhausted. We get depressed. When we are in the midst of such times, Lord, you send faithful Christian friends to encourage us. You provide not yet Christian friends around us. And you encourage us by your word of encouragement, your promise. Paul stayed in this city for a year and a half and continued to proclaim his word even in the midst of acute distress because he listened to such encouragement. So help us to listen. Help us to listen to such encouragement and continue to share your word.
In the name of your holy name, 主の尊い皆によってお祈りします。